劇団フロンティア
ポッドキャスティング
フロラジ。こんにちは。冬支度で一番最初にすることは着る毛布を出すのとみです。
皆さんこんにちは。冬支度で最初にすることは衣替えあやかです。
やっぱ服だね。
普通ですけどね。
普通
その通りかもしれないんですけど、着る毛布はでもただの毛布じゃなくて着るんですね。
あ、着るやつ。なんか袖とかついてるよ。
買い巻きみたいな。古いかちょっと古いか。
毛布地のガウンみたいなやつ。はい、
ああ、あくまで衣類の類。うん、
衣類って。
毛布じゃない。
毛布ではないけど、うん、毛布毛布なんだよ。あったかいんだよ、とにかく。
それを出してきて。
それ出してきて、終わり。
終わり。
うん。
家で着てるわけですか。
部屋で着てる。
ああ。
もうね、去年くらいからね、こたつをやめたの。
おう。こたつをやめた。こたつを出さない
生活になったんですよ。
へえ、それは、あの、入ると良くないんですか？こたつを。
人間がダメになるから。
もう分からんでもないですけどね。
危ないよ、こたつは。
まあね、あの魅力はね、魔力ですよね。
ねえ、ちょっとね、寝ちゃったりとかして、カツとか言ったら大変だしね。狭くなるじゃない。
部屋がね。
部屋が。
そうですね。
こたつを出すとさ。
はい、はい。
なので、
うん。それをやめて、
そう
着る毛布に
すると、
はい、
アリーズナブルってかエコ。
あ、そうですね。
そう
電気代
いらないし。
でもそれはあのエミさんはいいけど、他に同居してる方とかは、
あ、もう人数分あるから。
あの冬に行くとみんな着る毛布を着てるんだ。
そう、うち4人家族なんですけど、
はい、
3枚あります。
あと1人は
1人はもういらないんじゃないか。
いらないんですか。
あとはあの犬飼ってるんですけど、その犬が毛皮だからそれ抱いてればあったかいかなみたいな。
はい、なんかあのちょっとほのぼのとしたあの雰囲気ね。
そうです
ね。冬の風景ですね。
そう、なんか見た目はだからなんだろう、
うん、
なんかちょっと着ぐるみみたいな。
そうですね。
なんか毛だるまみたいな感じ。
お客さんとか来たら
そのまま、いやもうスッと
スッと脱い、うん、あ、そうか、
そう
そういう脱ぎ着が楽なのもね、
すごいよね。
あ、
いろいろ用途が、あ、長いから、そのなんかこうちょっと
あ、
横になりたいなと思った時にそれかけても全然大丈夫だし、ちょっと膝掛けにしたいなって思っても膝掛けにすればいいし。
着る毛布いいですね。ちょっと
すごい流行ったんだよ、去年ぐらいに。あれ知らない？
流行りました
か。
世間流行ってた。
流行ってた。
あ、そっか、しまったな。なんかちょっと乗り遅れてるかな。
すごいあったかいんですよ。
あ、そっか、じゃあ1年越しにちょっとお店で見てみようかな、うん、そういうものがどういうものなのかな。
あったな。
そうしようかな。と思います。
あやかちゃん、あれなの？衣替えは豆にするタイプなの？
まあ、あの、春夏と秋冬で交換します。うんうん、タンスの中身を。
え、わざわざ出して入れ替えるってこと？
そうです。
そう、
だから、なんか、みんな案外してないんだなと思って、一応今言ってみました。
うん、そうだね。
衣替えって。
しないね。
しない、なんかね、周りで聞いてもあんまりいないんですけど、私の中ではもう当たり前で、
うん、
まあ、っていうのもあの自分の部屋の洋服ダンスが、
うん、
まあ、あんまり大きくないから、あの 全シーズンのものをいっぺんに入れられないんですよ。
あ、
だからシーズン外の服は、ちょっとなんかビニールケースみたいのに入れて、
うんうん、
押し入れにしまっとくと。
すごい豆だね。
まあね、そうなんですよね。ちょっと若干ね、あの面倒な時とかね、あのなんか夏が終わるのがなんか9月とかね終わりとかになってくるんですけど、でもあの寒くなるのには勝てないので今年はもう、はい、早々に出しました、衣替えをしました。
そうだね、
うん、
急に寒くなるからね、北陸はね。
そうなんです。
その皆さん冬になっていくとかさ、秋から冬に移るとかさ、だんだん寒くなっていくとか思うでしょ。違うよ、北陸は。もうね、昨日まで、あったかかったなと思うと、次の日、激寒みたいな。
あります。
違うのよ。急に突然寒くなるから。
うん、雨とか降るともう全然季節違いますよね。
そう。 まだ雨だからいいけどね。あ、これ雪とか降ってくるからね。
そうですね。
本当に。
これからね、冬ですね。
はい。
はい。
というわけで、徐々にですね、季節も、しんしんと深まって寒くなってくるところなんですけれども、フロンティアはね、
はい。
まだまだ元気に、
はい。
活動しております。今日はね、そんな話も、存分に、今日は冷たいと思いますので、ぜひぜひ、30分ほど最後までお付き合いください。
フロラジ。
改めまして、劇団フロンティアの専用劇場、シアターフロンティアの3階からお届けしております。パーソナリティの野戸恵美です。
パーソナリティの彩香です。さて、ね、今しんしんとっていうことでしたけど、秋公演まほろばは11月8日に初日を迎えますね。はい。なんですが、今回は改めて稽古が深まってくる中で見えてきたまほろばの魅力ですとか、あとお客様にね、こういう楽しみ方とか見方もあるんじゃないかなっていうことをお話ししていきたいと思っています。
なんかなんだかんだ言って、
はい、
話してなかったよね。
そうなんですよ。まあもちろんね、作品が決定してじゃじゃーんって発表した時にこういうところがいいんだよね、この作品はっていう話はしてたんですけど、
でもやっぱ台本読み込んだりとか、
そうそうそう、
みんなセリフを覚えて、
はい、
舞台になってくるとまた違うじゃない。
そうですね。
台本だけではわからない、ね、うん、こととかね、
やっていく中で見えてきた魅力がね、お伝えできたらと思ってます、
うん、
なんとこのねポッドキャストの放送も公演前まではあと2回なんですよね。
2回か。
2回、今日入れて2回なのであ
、それは
もう
後がない、
言っとかないとって感じですよね、うん、
これでだってね、
はい、
観客動員数決まるわけだから
これで決まりますか。
決まる決まる
そうですね、重要ですね。というわけでね、まあ今今までね、ずっと一部の場面を練習していく抜き稽古とか、うん、返し稽古っていうのとかをやってきたんですけど、それに加えてもう最初から最後までノンストップでやる通し稽古がね、始まってきましたが、投資やってみてどうですか？
投資でしょう。まずね、
はい、
長いね。
あ、
時間にしてみたらそんなことないんですよ。だいたい2時間半くらいかなってみんなね、
うん、
だいたい検討つけてるんですけど、
うんうん、
やってる方が、
うん、
どんどんどんどんね、体力奪われていく感じがする。
あ、そうなんですね。見てると短いなって、あっという間だなって思ってるんですよ。
多分やってる方も割と一瞬っていう感じはするんだけど、
うん、
なんかね、どんどんどんどん奪われてって。
奪われて。まあ、奪われそうな舞台ですよね。
ね
え。ああ、そっか。まあ、そんなね、ちょっと必死で、舞台に立っている役者さんたちは、食らいついているかなと思うんですけど、そんな食らいつかなきゃいけない、まほろば、その、魅力というのが、まあ、ね、いろんなね、観点からね、
うん、
見えてくると思うんですけど、まず、
うん、
私、これはっていうのが、
お、
はい。まあ、まず、物語を普通に追っていって、
うん、
ストーリーとしてね、
うん、
追っていってそれをいろんなキャラクターたちが出てくる人間ドラマとして普通に見て普通に面白い。
あ、まあ、それは話を追うよりはどっちかというと人間を追っていった方が面白いってこと？う
ん、あ、それもあるんですけど、
うん、
お話の展開としてもやっぱりドラマチックな部分っていうのはあるかなと思ってるんです。うん、まあそれってキャラクターのね魅力にもつな、まあキャラクター自体の魅力にも、もうまあ一緒っちゃ一緒なんですけど、人と人との関係とかが見ていて、うん、面白いかなと。淡々としてるドラマとはちょっと違うかなと思ってますね。
あ、
やってると、
私
そうでもない、
ってと、うん、そんな大したことはやってないと思ってる。大したこともやってないし、
うん、
多分そんなにすごいことは起こってないはずなのに、
うんうんうん、
面白いなって
思う、うん、そうですね、う
ん、多分普通なんですよ結構ね、
うん、
あるでしょどこにでもみたいなね、
うん、
そんな話だと思うんだけど、うん、なんかこのセリフの選び方とかそのタイミングとかそういうのがやっぱりすごく面白くって、それが、なんか、キャラクターの面白さとか、キャラクターの味わいにみたいなのにつながってるのかなっていうところは、あるかなっていう。
そこ不思議なとこですよね。なんか、なんていうか、そんな大変なことは起こってないんだけど、ドラマチックとかって、 もう相反するじゃないですか、
うん、
なんていうかそれってこの、我々の話を聞いてるだけだと、そりゃ一体どんな芝居なんだってことになると思いますけど。
だから、話のストーリーをあんまり追わないでほしいなって
思う。
大したことは起きてないよって。うん、結構あらすじ説明してって言われるんだけど、
うん、
見てみたいんだけどっていうふうに、どんな話なのって聞かれて、
うんうんうん、
いやーっていう、説明するともうそれでストーリーは終わっちゃうんだけどっていう。
うんうんうんうん、
だから話してしまえば、だから本当にもう5、6行の話なんだけど、
うん
そうじゃないんだよってい
う
気持ちがすごくある。だからストーリーは追わないで、
うん、
そこで起こってることを見てほしいなって。
あ、まあ、
うんうん、起こってることとか、
うん、
その出てきてる登場人物が何を考えてて何を思ってるのとか、なんかどういうなんか感情が今この目の前に起きてるのかとか、なんかそういうことが多分すごく面白いから、あこの台本って読んだ時に自分の頭の中で想像するじゃない、
うん、
これはこういう風な言い方かなとかさ、こういう時はきっとこのセリフはこういう気持ちなんだとかさ、それが自分の脳内で台本を読んでてすごく面白いなって最初に思ったことだったから、
うん、
やっぱりそれが立体的に生身の人間が演じてるっていう面白さを、
うん、
もう掴んでほしいなと。
そうなんですよね。まあ日常で普段私たち生きてても別に何でもないことがすごく自分の中で大きい感動になったりするし、
うん、
そういう感じに似てるかなって思います。何気ないことがすごいすごかったりする。
そうそう、だからさ他の人から見たらさ全然大したことじゃないのに、
はい、
でも自分にとっては世界を揺るがす大事件なわけよ、うん、
あります。
そうそう、だからそういうのを、
うん、
それぞれが抱えてるっていう、
うんうんうん、
そういう世界かなっていう、
うんうん、そうですね。でまあなんかそれって登場人物、
うん、
まあ魅力その2ってことなんですけど、登場人物がそれぞれその人間っぽいというか、うん、まあ人間なんですけど、うん、それぞれ見る人の境遇とか、年代とかによって共感できるキャラクターがいたり、
うん、
このキャラクターのここに共感するけど、こっちのキャラクターのここにも共感するとか、
うん、
そういうのが出てくるんじゃないかなって思います。
多分その立場がすごくはっきりしてるんだよね、今回の登場人物が。
うんうん、
もうこの人は娘も いるけどなんかフラフラしてるとか、この人は家を守ってる家長だとか、だこの人はなんか家の中でのなんか守護神みたいなもんだなとか、なんかそういったところがはっきりしてるから、多分自分の経験とか体験とかをなんか重ねやすいっちゃ重ねやすいかな
って、うん、結構なんですかね、分かりやすいキャラクターたちといえばキャラクターかなとは思うんです、うんうん、なんだけど、まあ、その分かりやすいからこそそういう人たちってよくいるんだろうなって思います。
そうそう、だからどこにでもいる、うん、よくいる人たちなんだよね、
うん、ね、私緑、
うん、
エミさんの
緑
ねまあ、わかりますよね。
なんだそれ。どうす、何する
気持ちがね。
気持ちがね。ね、だから、
うん、
緑は一応台本上は、まあ、40歳、
うん。そうそう、アラフォーですね。
アラフォーっていう設定なんだけど、うん、でも私は実際30前半のわけで、
うんうん、
でも、年齢とか関係なくって、緑さんが置かれてる状況とか立場とか、
うん、
もう後がないぞっていう。
そうですね。
そこを持ってる人だったら多分、
うん、
それを通過してきてしまった人でも多分すごく共感できると思うし、
うん、
多分世の中にはそこに共感する人ってものすごいいると思う、
うん、
なのでだからすごく共感しやすいキャラクターではあるなと思って、
うん、何かしら現実にちょっと窮屈に感じてるっていう部分、
うん、
なんか必死にやってるからこそ窮屈に感じてるのを思ってる人ならば、
うん、
緑のなんかちょっとキーってなっちゃうところとかわかるんじゃないかなって思うんですよね、うん、本当
私窮屈してる、
そういうところもありますよ
急に切実になった
いやきっといろんなみんなあるはずです。
あると思う、
あるはずです。
そうそうそう、どういうところに感じて、うん、対してでもね、あるじゃない、家でもさ、
うん、
会社でもさ、友達でもさ、そういったその小さなピンポイントがその見てるとすごく 重大な事件のことのように思えてくるみたいな、うん、だそれがやっぱり自分の経験とか体験に重なるからすごく感動するんだろうなっていう、うん、その感動ポイントが多いと思うんだよね今回は。そうそう、お母さんが娘に対する気持ちだったりとか、うん、娘がそのお母さんに対して反発する気持ちだったりとか、
うんうん、そうなんですよね、
多分誰でも通ってきてることだと思うんだよね、うん、だからあの今、ね、中学生と高校生が出ますけれども、
はい、
その子たちにもすごく見てほしいと思う。多分それを代弁してることがたくさんあるんじゃないかなって。
そうですね、
そうそう、だから稽古してる時も、うん、そのいっぱいいろんなセリフがあるんだけど、そのお母さんに対して、
うん、
本当にこういうこと思ったことないのっていうことをすごく言いたかった時があって、
うんうん、
なんかあるよ、一生に一回ぐらいは、うん、母親に向かって、
うん、
なんかこういうセリフは、
うんうん、
言っちゃいたい時があるよねっていう。
そうですね、うん、
そういうことがねえぐってくるよねっていう、
うん、そういう気持ちが出てくるともっとあの感情がもっと乗ってくるんじゃないかなって思ったわけですね、うん、まあでも本当にそのユリアっていう役は、うん、えぐられてくるというか
。えぐられてる。
いや、まあ、あの、えぐられてくるば、まあ、そういう気持ちに全部が全部ユリアみたいな気持ちになって、自分がね、なってきたとは言わないんですけど、でもやっぱり、あの、二十歳の頃の気持ちっていうのかな。今思うと若いなって思うんだけど、その時はその時で必死な。
のぐらいってさ、何でもできるよねって思うよね。
何でもできる、
高校大学ぐらいって、
うん、
何でもできるなって、なんか何にも本当はできないんだけど何でもできちゃうって勘違いしてるよねっていう
そこが強さでもあったりする、
強みってだからね、そっから10年ぐらい経つと、
うん、
はーんって
うん、そうだね、なんかでもこれからね、もしかしたらあのユリアの年代、その二十歳ぐらいになる年代の、うん、あ、二十歳になる、年代の子たちがもしこの芝居を見に来たとしたら、うん、あ、なんか大人だなって思うか、
うん、
あ、いや私ならそんなことは言わないし思わないけどねって思うか、
うん、
それぞれ、
うん、
どんな風なことを思うのかなってお客さんがね、あの若い子たちが思うのかなって、
うん、だからその思うことが多分すごいいっぱいあるんじゃないかな、うん、どんな細かいことにしろ、
うんうん、
だから見終わった後とか見てる最中とかも、
うん、
もうどんどんいっぱいいろんなことを考えたりしてほしい、なんか、
うん、
だから嫌な気持ちにもなってほしいし、
そうですね、
なんか辛くなってもほしいし、でもよかったなとか、なんかどこか救われても欲しいしみたいな、
うん、あ、嫌な気持ちになったり、うん、辛くなったりする気がします、この
なってほしいだってさ、そんなさ、そんなそうそうさ嫌な気持ちにとかはさならないじゃない、その友達と喋ってて、うわ、うん、なんか今すごい嫌なこと言われたなとかさ嫌な感じだなって思うことあるけど、
うん、
本当になんか自分のことを見られたような気がして、
うん、
嫌な気持ちにってなかなかならないと思うんだよね。
あ、自分のことを見られたような気に、うん、なるかもしれないね。
そう、多分この段はなんで自分のことを言ってるんだろうっていうことが私はすごくあって、
うん、
なんで、うん、みたいな、この人は何みたいな、私の人生を見てきたのみたいなすごく嫌な気持ちになる台本だよねっていう、
うん、それってあの、その例えば今やってる緑についてだけじゃなくて、
うん、
ってことなのかな、他のキャラクターについてもやっぱり私のことを見てきたって思ったりした、
細々と
、うん、
ガチ当てはまるとは思わないけど、
うんうんうんうん、
あ、そういうこともあったなとか、
うん、
あの時なんか私すごいなんか嫌なこととか言っちゃいけないこと言ったなとかさ、
うん、
そういうことを端々に思わせるような感じがするよね。
わからんでもないっていうか、わかります、うん、そうなんですよね。まあ、あの、京子っていう緑の妹の役も、うん、なんか、器用、なんかね、自由に、自由人で、実家で器用になんか生きてるなっていう風に見せかけといて、結構不器用だったりするのが、うん、あ、面白いなって思いますね。あの、ちょっと愛らしいなって 最初私あの妹と姉のキャラって、うん、ああ分かる分かるこんな感じだよねって、妹はなんかうまいことやって、姉はまあなんか一生懸命やってるんだけどそれが裏目に出たりとか、でもそういうあのなんかまあ姉がいいとか妹が良くないとかそういうわけじゃないんだけど、
うん、
そういう風になるよねって最初この台本読んだ時思ってたんですけど、
うん、
でも京子見てるとだんだんと妹もやっぱり結構不器用だし、
うん、
器用に生きてるだけじゃないよねっていうのがよく出てるなってだんだん思うようになってきて、それがなんかね、もし姉妹とかいる方が見ると、うん、あ、ちょっとわかる、姉妹こんな感じって思うんじゃないかなって思ってます。
絶対さ、なんかさ、兄弟いてさ、
うん、
年下の兄弟もさ、
うん、
自分が思っている以上にさ、
うん、
なんか頑張ってたりとかさ、苦労してたりとかさ、
うんうん、
なんか意外とそういうことってあるよねって思う時はあるよね、
うん
うん、なんか自分ではこういう風に測ってたんだけど、
うん、
いや実際なんか後から話を聞いてみたりとか違うところから見ると、あ、なんだ意外と頑張ってたんじゃんとかあれ思ってたよりこいつ大人だなとかさ
ありますね、
うん、
年上って年下をなんかちょっと自分の何か古文か炎上か
基本的に古文だ
よって思いがちだけど
そうそうそうそう、
ね、そうなんですよね。
そう、まあ、なんか彼ら彼女らは彼ら彼女らで大人なんだよねっていう、うんうん、そうところに気づくと、
うん、
あって思うよねっていう、
うんうん、ねえ、まあその姉妹を育ててきた母親も、あとね、なんかその古い本家があるような、うん、本家分家って言われるような家に嫁いできた女の人っていうのって、だんだんこの年になってくると、うん、あ、そういう苦労ってあるんだなっていうのが分かってきました。
そうだね。特にここ田舎だから余計かなっていうのはもう、ちょうどこの作品もさ、
うん、
なんか、とある片田舎が舞台で、境遇としては、私はこの富山のこの地と、さほど大したことはない、変わらないんだろうなと思ってるから、ひろこさんと同じ、その50代、60代とかで、その家を切り盛りしてるとか、
うん、
そういった方々には、本当に来る芝居だと思うんだよね。だその人も多分私たちと同じで、
うんうん、
なんで私のことこんなにわかるんだろうっていうふうに絶対思うと思うの。
そうですね、
うん。だからそういう、だからいつも家事とかで辛いわとかっていう人には、もう絶対見に来てほしい。うん、多分誰よりも理解者がここに台本としてあるみたいな、うん、
そうかもしれない、うん、やっぱりその嫁っていう立場ってこういう田舎では、
うん
うん、まあ田舎じゃなくてもそうなのかもしれないけど、よりそういうことを意識していかなきゃいけない場所ですからね、
うん、
なんかちょっと思うのが、
うん、
昔ひろこさんって今みたいな性格じゃなかったんじゃないかなって思ったりもするんですよね。
ああ、そのお父さんと付き合い始めて、そうそうそう、なんか二人で楽しくやってた。
そうそう、頃と、
頃と
今はもう家を切り盛りしていかなきゃいけなくって、うん、っていう状況になって。そう
だ
よね。
だってさ、男の人と結婚したはずなのにさ、いつの間にか家と結婚したことになってるわけでしょ、
う
ん、
そうですね。
うん。だから多分ここも残ってると思うよ、そういうなんかさ、家。家柄がいいとかそういうことは多分ないと思うけど、うんうん、そのお父さんとかさ、お母さんとかにさ、いや結婚するならさ次男にしときなさいよとかさ、
うん、
本家に嫁いだら大変よとかさ、多分そういうことを言われた人たちがいると思うよ、
うんうんうん、そうなんですよね。まあ、あのまほろばの魅力その3っていうことで、
うん、
そういうところもやっぱり面白い、あのぜひぜひ声を大にして言いたいんですけど、うん、やっぱりこの土地で見るからこそ面白い芝居。
そうだね。これはまあまあもちろんあの東京でね上演された台本なんですけど、うん、はい、ならさ田舎でやれよみたいな田舎の人が田舎でやって、はい、田舎の人がお客さんとして見るからこそ、その生きるものって絶対あると思うし、ちょうどいいと思うのよねこの辺なんかね。
そうですね、
いい田舎具合かなっていう、
うんうんうんうん、ぜひ、まあなんかそういう、うん、従来の日本的な家庭があったり、まあそれに当てはまらないっていう人とか、まああんまり当てはまりたくないとかいう人もいるんだけど、
うん、
でも多分自分の周りにはこのまほろば的な状況はあると思うんですよね。
あるだろうね、うん、
自分がその真っ只中っていう場合もあるだろうし、うん、話がなんか友達がそれで大変な思いしてるとか、うん、なんか親戚のおばちゃん家がなんかそんな雰囲気とか
あのなんか正月とかお盆とか行ったらそういう雰囲気でなんかその切り盛りしてるお母さんがシャシャシャリ出てきて
そうそう
あんたちょっとそこなんかコーヒー作りなさいよみたいなねえ
そう、そういう風にちょっと現実に引き寄せて、うん、見てみるとまたこの面白いんじゃないかなって。
そうだね。だから今回はその家族とっていうよりは私、うん、その友達と見に来てほしいな、うん、おばちゃん同士とかその30代ぐらいの女友達同士とか、
うんうん、
で見終わった後にもう散々、うん、その自分が思ってるとか自分はこうだっていうことをもう、うん愚痴ってほしいね。
ああ、いいですね。もうなんか芝居の話とか関係なくて、そこから呼び起こされた自分の、うん、そう、
自分の話。
生の話を喋り倒してほしいですね、
うん。だからそういうのを刺激できるような作品だと思うし、
うんうん、
そういう舞台に多分仕上がると思うので、
うん、
もうそう、あ、いいんでしょ別にあの、
はい、
芝居もね、見てもらって、なんか、のてみや、あんた口だけで、座ったわとかね。そう、いいんですよ。
そういうのもいい、ね。言っていただいて、いいんだけどね。
そうそう、いいですよ、そういうのでも。
うんでは、あの、女性女性って言ってるんですけど、これ、あの、男性が見てもいいですよね。
あ、男性が見たら、
はい。
その、あの、面白いって思うって、
うん、
あの、フロンティアの男性陣が、あの、何回かね、結構見に行ったりとか、ね、スタッフしながら見てるんですけど、
はい。
面白いねって、
うん。
みんな口々に言ってて、
ね。素晴らしいですね。言ってますね。
そうそうで、私、この間、あの、演出する森さんと言ってたんですけど、うんなんか女性はやっぱりこういう、
ねうん、
あの共感するところがたくさんあるけど男性から見て多分面白いと思うし、
うん、
あのあこんな風に俺たちの知らない世界はなってるんだって気づいてもらったりとか、
う
ん、なんか家帰った後例えば奥さんとかに、
うんうん、
なんか辛かったなありがとうよみたいな、ね、声をかけたくなるようなねあの作品だと思うんでなんかそういうあなたの知らない世界を知りたい人は、
うんうん、
知らない知りたい男性の方もあのぜひぜひ見てほしい作品です。
そうですね。はい、あの男性も熟年層になるともうあのそういうこういうあの女性の世界とかは実際に体験してるっていう人もいると思うので、
うん、ね巻き込まれたとかね。
巻き込まれ
た。今まさに巻き込まれて逃げてきたって人かもしれないね。
ああいいですね。なんかあのそういう人たちはちょっと男同士で。
そうそうそう
か 胸の中にそっとしまってお家に帰っていただいて余韻を持って帰ってもらえばいいかな、
はい、アンケートにねこっそり書いてくれた
ああいいですね、うん、あ教えてほしいですね
教えてほしい、
はい、まあ本当にあの、男性女性問わず、うん、それに、キャネーマの年代としてもフロンティア常連の熟年のお客様とか、
うん、
あとは働き盛りのねアラフォー、うん、アラフィフ
うんうん、
アラサーか、うん、の年代の方とか、あとはね、客演の役者さんのと同じような中学生とか高校生の子たちが来てもらって、うん、それぞれがですね、あの、それぞれの見方、
うん、
感想を持って帰ってもらってですね、どういう風な気持ちになっていかれるかなっていうのをすごく楽しみな芝居になってます。うん
はい、
ぜひね、今日のこの、なんかトークあのすさまじかったですけどこれでちょっと見に来てみようかなって思う方がいると嬉しいなと思います
はい
「フロラジ」
劇団からのお知らせです
現在フロンティアでは11月の公演に向けて毎週金曜日の夜8時半から活動しています他の曜日なんかも稽古をしていますので、このタイミングではありますが、もし見学したいなとかお話ししたいなっていう方がおられたら、ぜひ金曜日の夜8時半以降にお電話でお問い合わせください。 黒部で演劇見るならフロンティア。
演劇するならフロンティア。
飲み会するならフロンティア。
役者もスタッフも、今、当日のお手伝いも。
あ、
やったら面白いかもしれないよ。
そうですね。一度はシアターに来てみてね。
また、劇団のブログやホームページでも公演情報など随時お知らせしています。さて、来週のフロラジは？
はい。公演前ラストの回ということで、
はい。
これはもう観劇直前に知っておいた方がいい情報。
はい、そうですね。
はい、お届けしたいです。
簡単に言ってるけれども、
はい。
すいません、どうやって演劇見に行ったらいいですかって人とか、
はい。
どうやってチケット買ったらいいんですかとか、そういう人いると思うんだよね。行きたいけど、うん、方法がわからない。
うん。
うん。っていう人もいると思うので、ぜひ、そういう方にですね、来ていただくために、どうしたら見に来れるかとかね。じゃあ見に来たら実際、どうしたらいいのとかね。
うん。
何か心配なことがあるんだけれども、とかね。なんかこういうことは、やってもいいのかしらとか。
はい。
そんな不安のね、お悩みに、お悩み相談を
受けてです
ね。はい。それを一つずつ、紐解いて、
うん、
解決していきたいと思います。
はい。ギャグとかではなく、本当に、ね、本気で、感激の。
そうですね。意外と田舎なので、
うん、
見に来てよって言って、あ、行くわって言って、あ、意外とそんな感じのノリで来る方が多いんでね。逆に、県外で、はい、例えば社員旅行とか、で、演劇見るとか、そういうのになった時に、意外と、なんか、立派な建物を目の前にしてどうしていいかわからないわ、みたいな、
うん。
っていう方もいらっしゃると思うので、まあ、フロンティアだったらこういう風な観劇の仕方がありますよとか、でも実際は多分、これはちょっとフロンティアと他の劇場さんでは違うかもよっていうところとかもあると思うので、そんなところを、お話しして、もう万全の体制でね、
はい、
何の不安もなく、
はい、
観劇に来ていただけるように、
はい、
お話ししたいなと思っております。というわけでエンディングです。喋ったけど喋り足りない感じしてる。なんか、こんなに出るんだな、みたいな。
なんか、この1回に詰め込みましたけど。
うん、分けてもよかった。
分けてもよかった。
ぐらいの思ったよりボリュームになっちゃった。
そうですね。う
ん、どう今、通し稽古が始まって、
うん、
で、通し稽古始まると、スタッフさんも練習するんですよね。照明とか、音響とか、はい。
そうですね。
で、上から、いつもと違う音響席から。
はい。
彩花嬢は見てるわけですけど、どうですか、はい、
音響席ね、ちょっといい気分ですね。
いい気分。上から音とかタイミングとかもね。
うん。もちろんね、タイミングを、いいタイミングで、うん、いい音量で、
うん、
出していくのは、もう非常に神経を張ってるんですけど、うん、通しの2時間半は、ものすごい神経張ってやってるので、
うん、
終わったら結構ぐったりになるんですけど、なんですけど、それはそれとして、
うん、
上から眺めてると、ちょっといい気分です、うん、
でもあれじゃ、それはスタッフにならないと味わえない気分だからね。
はい。またこういう気持ちなんだなとかね、なんか、うん、これから体験経験をね生かしていきたいなと思うんですけど、
うん、
音響ね、やっぱり照明もですけど。なんかちょっと間違えただけでお客さんなんか一気に気持ち崩れちゃいますからね、
う
ん、
そうだね、真剣なシーンなのにさ、
そうい
らっしゃいませみたいなさ、
そう、
もう音となるとね、
次の音がちょっとだけ入っちゃうとか、
うん、
あちゃって なるので、すごくね、やっぱりちょっと気をつけて、ベストな、
うん、
お芝居に、ね、なるようにしていきたいなと思って、
そうですね、照明さんも音響さんも演者ですからね、
はい、待ってます、頑張ります。
というわけで、もうちょっとあとちょっとしかないんですけれども、はい、劇団員一同全力で今向かって本番に向かって走っておりますので、ぜひぜひその走ったゴールの先にお客様たちがいるわけで、そのゴールしてお客様と一緒にわーってなったところが本当の我々の作品の完成形になるところなので、それを一緒に一緒の場所で一緒の空気で感じていただきたいなと、本当により多くの方に、もう一人でも多くの方に来ていただきたいなと思っておりますので、迷っている方はぜひぜひ、よろしくお願いいたします。お待ちしています。それでは、お相手は、冬自宅といえば、飼っている犬が、あ、 動物って暖かいって感じるようになったっていうのを思う頃なんかよく分かんなくなったけどのてみと
冬自宅といえば網戸を閉まって柿の実がなってあ、なんか朝寒いなって思う頃あやかでした。
では次回もお楽しみに。